そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
急に発表がありましたね。
ねえ、いきなりでしたよね。本当に
ガッチャマンクラウズですね。
そうなんですよ、
2期決定ですよ。
最終回特集でね、ぜひ2期見たいよねっていう話をしたばっかりじゃないですか、
うん、そうですね。なんかいろんな敵が出て楽しい作品じゃないかしらって言ったところなんで、すごい楽しみですよね、うん。
2期が決定するときって、まあ、大体もう今発表するんだったら最終回の後に2期決定とか出しちゃうよね、テロップね。
CM 入る前にズバーンみたいな感じですね。
まあ、そこでもう話題にしておくみたいな感じの流れがあるんですけども、本当に多分今回に関しては途中で決まったんではあろうけれども、発表がこの時期になってるっていうことは、まだいわゆるこうスタッフを集める前の段階なんだろうなっていう感じはしますね。
なんかすごくこう間を置いて2期決定か、もしくはその1期終わるときに発表みたいなのばっかりだったんで、うん、すごい新しい感覚で今日ニュースバーって流れてきて、すごいびっくりしちゃいましたもん、
う
ん。
まあ、そのぐらいこう勢いのあるうちにやりたいっていうところなんでしょうね、うんうん。でもこれは正しいですよね。
本当こう日テレのサイト見たんですけど、第2期制作決定きたーって言ってるのがベルクカッツェさんなんですよ、ね、
あいつ存在がなくなってるんじゃないの今。
いや、どうなったんですかね彼は。
大体どうなったかがわからないじゃない、本当に。
いやー、それが明かされる2期ですよ。もしかしたら2期は彼がメインなわけはないでしょうけどね。
そうなんですね。まあ、放送がいつになるかというのはまだ発表はないですけれども、本当楽しみに待ちたいと思います。
はい、
ということで、そんな感じで楽しめる作品が今期もあるといいですね。今日の特集は
2013年秋アニメ新番組青たがいです。帰り道少しだけ回り道、バイバイの時間稼ぎ、特別なものなんて一つもない。あれからな僕らは出会いと別れを、どこでボタンをかけちゃう。
そこアニをお聞きの皆さん、こんにちは、多田葵です。この度私の3年ぶりのアルバムが完成しました。自作曲に加え、アニメリコランドの主題歌グリッターなどボーナストラックも収録されています。多田葵ニューアルバムホップミュージック10月9日発売。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました新番組青たがいです。
はい、
今回取り上げる作品多いんじゃないの、かなり。
いやー、多いですよ。でも最初に言っとくけど、私はもうちょっとつぶやいとけばよかった。いや、あえてね、眺めてみたんですよ今回は、うん。
結構ね、私今期は頑張りましたよ。たくさん見ました、作品。
うんうん
うん。最近でなんかこう、新番組のシーズンにエネルギーがないんだよね。っていうことが続いてたんですよ。
はいはい。
もう本当見たい作品が、ね、言ってしまえば5作品ぐらいしかなくて、それをどう横にもう少し広げるかって結構大変だったりとかしたんですけど。
なんか、最近ちょっと偏るかなっていうイメージがあったんですけど、今期は意外と、バリエーション豊かかなという印象を私は受けておりますが。
ね、豊穣の秋ですよ。
おお。
まあ、おかげでね、たくさん作品見てますね、本当にね。まだ見続けてる作品が結構あるっていうね、感じになってますけれども、まあその中からね、取り上げていきたいと思います。その中で今回一番投稿が多かったのがこの作品だというのは私はびっくりだったので、見ました、とりあえず。バンダイチャンネルで。
お。
まだ全部やってたの。まだ全部っていうか、まだ、放送で3話まで。
そうですね。
配信で2話までだったので、見れました。有料会員だったら見れたので、見ましたけれども、この作品です。
のんのん日和。根性の米助さんからのコメントです。そこありの皆さん、はじめまして。 2年ほど前にそこはにを iTunes ストアで見つけてからはいつも聞いています。バックログまで聞き通しました。おかげでスイスに住んでいる僕でも日本のアニメの最新番組についての情報や感想を聞くことができます。その上、14年間日本に住んでいた僕にはただ日本語を聞くのが懐かしくてたまりません。語りたい番組はいろいろあって悩みましたけど、まっすぐやられたのはやはりのんのん日和でした。あの意味不明なニャンパスが出た時点ですでに完全にハマってしまいました。レンちゃんかわいい。しかし他の番組で出てくるような子供っぽいのに妙な大人の女性の色気を持っている可愛さではなく、純粋な子供らしさで彼女の可愛いところを見せてくれるのが嬉しいです。のんのん日和を見て、人生の小さな出来事の観察から生まれた物語だと感じました。自分も小学2年生までは生徒が3人しかいなかったので、いろいろ共感できます。みんなは別に息苦しく感じないで、自分たちがいる状況を自然に受け取っているところがポイントだと思います。あと、すぐるくんがほぼ完全に無視されるのはひどいですね。床の穴に立っている姿は未だに頭から離れません。1話の後、もしかして最終話まで顔が出ないのかと思ったら、ちゃんと出ましたね。女の子しかいない学校で、それにそのうち2人は妹で、彼は普段何をやって誰と遊んでいるのか気になります。最後まで出番はないんでしょうかね。番組サイトでも彼のプロフィールは載っていないので、まずはないということでしょうかね。レンちゃんの活動もこれからもっと見たいですね。最近は出番が少なかったので、ちょっぴり寂しいです。続きまして、KJ30D さんからのコメントです。原作漫画からのアニメ化のようですが、僕はアニメでこの作品を初めて知ったので、事前情報は全くありませんでした。しかし、風景がお願いティーチャーを手掛けた草薙さんですので、背景が綺麗なアニメプラス日常系キャラの組み合わせで、流し見で見れても癒されるアニメですかね。と気楽な気持ちで見始めました。お願いティーチャーの時より背景がもっとリアルであることに驚き、第1話冒頭2分少々の風景ショットの連続、しかもその間音楽はあるけれどセリフなし演出ってところにも驚きました。はい、ありがとうございます。
のんのん日和、
これに一番コメントが集まるという日本ですよ今。
本当ね。まあみんな癒しを求めてるのかな。
最初からすごく評判が良かったんですよね。
そうなんですね。私が単純に全然知らなかっただけなんですね。うん、いや、なんなのこれ。のんびりのんびりみたいな、そんな感じ。
まあ、まさにそうですよね、タイトルからして。
うん、っていう風に思って、急にね、何通も来始めたんで、あれって思って、しかも、例えばほら、同じところからね、同じような、人たち、ファンの人たちが投稿してきたんならわかるんですけども、そうじゃなく、うん、みんなバラバラ、初めての人も含めて送ってきたので、うん、一体何なんだろう、この作品って思って、こう見に行ったんですけど、まあ、確かにこう、わかりますよ。
そうですね。何、うん、ですかね、この、ゆったりした時間が流れていくというか、あと最初、ニコニコ動画のアニメランキングですごく上にあったのを見たんですよ。うん、
はい、ああ、納得ですね。でも確かにね。うん、
でも最初見た時にめっちゃオープニング全然喋んないって思って、いつまで喋んないんだって思ったんですよ。いや、でもこれだけこの背景というかその緑の美しさに時間を割くアニメって久しくなくて、いや、なんか、なんていうんですか、デトックス。癒されアニメっていうのかな。
うん、背景草薙ですからね、美術、ね。
そうですね。うん、いや、ゆったり見れますね、本当に。
個人的にはもうすぐパッてシリーズ構成吉田玲子って見たときに、
はい、
なんとくだなっていう気もちょっとしたんですよ。うんうん、
なんていうのかな、軽音とは言わないけど、私はすごくアズマンガ日和とか四つ葉と思い出したんですよ。
うんうんうん、
なんていうんですかね、こうニコニコ見られる、なんつったらいいのかな、転校生が来たとか、あ、大阪だみたいな風に思ったり。
まだ2話までしか結局見てないんですけれども、2話もいい話というか、なんというか、あのまま最後まで行くんかいっていう感じ。
落ちも落ちたのかっていう。
終わった時に 何だったんだろう、今日のっていう。でもなんか、私的には意外とこう、価値観が全く違うのがこう、衝撃で、そっか、鍵とかかけないんだな、みたいな。
いや本当の田舎はかけないですよ、普通。
すごいっすね。
真の田舎はかけないですね。
ああ、そっか、と思って、本当に新しいこう文化を見てるみたいな、そういう田舎ってそうなんだ、みたいな。なんかこう、学生時代って、正直こう、中学校生とかってこう、結構ドロドロしてたり、女子とかって、なんかこの世界だと絶対いじめとかもないんだろうなっていうのが本当になんか
お兄ちゃんいじめられて
る、あれ空気
全くないわけはないよね、やっぱりどこにだってね。ただまあ、そこはこのファンタジーなんじゃないですか。だから田舎だからこそ起こる陰惨なこう殺人事件みたいな。そういうことだってね、ドラマが違えばあるわけですから
。あのお兄ちゃん喋んのかな、気になるわ。
ね、声優さんついてなさ
そう。ついてんのかな。
いつか喋るのかがちょっと気になる。
いやー、でもダラダラと流し見でも最後まで見そうな作品かなっていうふうに思いますかね。
まあ、でも本当に今回の青田会の一番を取ったっていうだけのことはある作品なのかなっていうね。ほら、こういうさ、ある種雰囲気アニメだったりするかもしれないんですけど、そういうのって、しっかり作らないと楽しめないじゃない、うん。ただ可愛いだけっていうのってなかなか難しいんだよね。可愛いアニメこそ実はすごい見せるところを作ってたりとかするっていうようなさ。
これ結構一番最後の一言に、一日会ったことがこう、はって思い出させるような感じに構成になってるのは結構すごいなっていうのがありますね。
さすが吉田さんなんじゃないのね、やっ
ぱり。ああ。
うん。っていう感じがしますね。これ楽しみな作品だと思います。見てない人はね、よかったらね、配信とかでまだ一部見れる部分はあると思いますので、ぜひ見てみてください。
青木鋼のアルペジオ、アルスノバ。水玉ハリアさんからのコメントです。久々に海洋アクションものが見られると思い、楽しみにしていました。キャラクターまで CG で描く、フル CG アニメは好き嫌いがあろうかと思いますが、イオナの無機質な感じを表現するのには、とても合っている感じがします。ですが、完全な無機質というわけでもないので、そのあたりの微妙な雰囲気は、アフレコの時に大変苦労したということを、イオナ役の淵上舞さんがなされていました。特に、1話での、急速先行の声は、無機質さの中に可愛らしさを表現するためにかなり悩まれたそうです。また、CG に関しても、3話でのへそちらシーンがとても可愛らしい動きだったのですが、こういう動きはとても難しいらしく、それを可愛らしく見せるために CG スタッフの相当な頑張りがあったとか。結局、手書きから CG になったからといって、人の手で生み出されていくということには、何ら変わりがないということですね。トークショーでの話によると、おそらくテレビ放送の深夜アニメ枠でフル CG アニメをやるのは初の試みだろうとのこと。確かに劇場用の作品に比べると予算もずっと少ないはずで、その中でこのクオリティはよくやっているなという印象でした。肝心のストーリーの方も、春菜と霧島を相手に次回から本格的に動き出しそうですし、いい感じでおかしくなってる高尾の動向も気になります。回線の迫力も期待できそうですし、最後まで楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。
青木鋼のアルペジオ、アルスノバ。いや、これ押してますけれども、今月末に第8巻がいよいよ原作は発売になるということで、私も楽しみに待ってるんですが、
クさんは原作にまで行ってしまった人ですからね。
1話見て原作まで行っちゃいましたけど、これアニメハマった人はぜひ原作読んでほしいです。
ほうほう。
あのかなりね、省いてある。
省いてある。ああ。
だからまあこのままアニメの中で語られない部分、出ないキャラクターとかもたくさんいるんじゃないのかなと思いますんで。
出ないキャラクターまでいるんですかこれ。
出ないキャラクターもいますね。
結構なんかキャラ1話でドバッと出てきたなって感じがしましたけど、まだ多かったんですかね、漫画の方。
そうですね、漫画の方がまだまだ多いですね。
なんとなくあの、船の娘さんたち、カンムスちゃんたちは結構キャラ立ちしてるかなって感じするんですけど、人間のキャラクターの話って原作の方がしっかり出てくるんですか？
そうですね。もう少し広がりがあるかなっていう感じはありますよ。
そう、同乗してるクルーの話とかもうちょっと知りたいなって思うんですけどね。
まあ、全部がね、全部語られるわけではないですけれども、多分これ、なんていうのかな、当然この、CG で見せたい部分がやはり潜水艦というかこう戦艦との戦闘シーンみたいな部分なのかなというふうに思うんですが、そこはねやっぱりねさすがって感じなわけよね、映像化されてるから。でも
そうですね、
ストーリーの部分に関してはこうやっぱり尺の問題がこうかなり影響を及ぼしてるなっていう気がするので、
ああ戦闘シーンにやっぱり割かなきゃいけない分、
そう、まあ当然ね、こう、咲きたいじゃないですか。
うん。それぐらいね、かっこいいですからね、これね。
そう。例えばこれを、まあ原作も例えば全て、ある程度終わっていてですよ。とかもう、あと1巻で最終回とかさ。これ2クールとかね、やって、終わりがきちんと、これで終われるみたいな感じだったらいいと思うんですけど、まだまだ原作もこの7巻の段階で、まだまだなんですよね。全然こういろいろ明かされてないという感じなので。
しかもアワーズですからかなりゆっくりな。
そうなんでしょうね。私も今回一気に買って読んでるんで、なんとも言えないですけれども、遅いとは聞いてます。
なるほど。
っていう感じなんで、まあ、今回もね、どこまで語られるのかよくわからないですけれども、まあ、それでも結構早め早めに展開はしているなっていう気がするので、これぜひね、多分、どっち保管でも楽しめるような気がするんだよね。よく作ってあると思います。なので、ストーリーをよりちょっと楽しみたいとか知りたいとか思う方は、ぜひ原作も読んでみてはいかがでしょうか。非常に楽しめると思いますよ、原作の方もね。で、CG の戦闘シーン良かったね。まず1話からすごかったけど。
クムさんが異様に進めてくるんで、僕1話見て。で、その後、もう2話がやってたところだったんで、はい、すぐそのまんま2話に行ったんですけど、僕は2話の戦闘シーンの方が良かったですね。
うん。で、3話でいきなりもうあれ出しちゃったからね。
超重力砲まあなんかね、某宇宙戦艦についてそうな。
まあでも宇宙戦艦ほら普通に出すけどさ。
いるみたいですね、これ。
うん。いや、宇宙戦艦もいるんですけど。
はいはい。
あんだけガッチャガッチャしないよね。
そうですね。うん。普通に見えてますからね、普段は。
あれはちょっとやっぱり、絵的なね、魅力はあったんですけど、漫画の方でも。
うん、
いや、でもやっぱこう、まさに CG で見たい変形ですよね、ある意味ね。
変形のシーケンスがしっかり見られるっていうのが動画のいいとこですからね。
さすが CG っていう感じです
よね。なんかこう、個人的にはキャラクターが手書きの方が好きだったかなっていうのは若干あるんですけどね。
うん、まあ、これはね、多分、予算的な問題とかも当然あると思うので、ある意味、これは挑戦だと思うしかないんだろうなっていうような見え方をするが、場面場面が、たまにありますね、確かにね。
うん、人物までフル CG みたいなのだと、昔やフリーダムとか、劇場版の茨の王とかありましたけど、これテレビシリーズでさらっと流せるようになってきたっていうのは時代なんですかね。
まあそこまでのノウハウと、まあ多分ノウハウが一番でかいんだと思うんだけどね、やっぱりこの3次元がずっと作ってきた、その力っていうのかな。蓄積みたいな部分っていうのが出てるんだろうとは思いますけれども、やっぱまあ、ただ、そのキャラクターに関してはまだ若干弱さは感じるところがあるなっていうのはやっぱ思いますよね。まあ特にね、今回、煽りのシーンが多いんだよね。船だからっていうのもあると思うんだけど。
波から上にずっと。
そうなんですよね。で、どうしてもこの顎の辺から上を見ると違和感がどうしても出てしまうっていう、特に群像のシーンで、気になるなって思う方が多いので。
下から、上に、人の顔を見上げるときって、やっぱりどうしても、こう、普通に見た状態だと、可愛くないっていうか、あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。人でもね。
これは手書きで、ね、そうですね。
リアルでもね。
手書きで書くときは、こう、若干可愛く見えるような嘘がつけますけど、CG の場合嘘がつけないじゃないですか。だから難しいのかなと思うんですけど。
うん、
や、でもそれでも昔からずっとこういう、あの、フル CG の作品見てきましたけど、どんどん技術って進化してますよね。
この進化に関して今後より期待できるっていうことなんだろうと思いますよね。うん、さあ、まあ、キャラクター今後どんどん出てきますんで、ぜひ、このアルペジオに関しては特集したいと思ってますので、今後もご期待ください。
高尾ちゃんかわいい。ほんとかわいい。
ガリレイドンナ。OTC さんからのコメントです。スチームパンク風の不思議な世界観が魅力のガリレイドンナを押してみます。冒頭、メタンハイドレードの採掘現場が出てくるので、近未来の話なんでしょうが、イタリアが舞台で、主人公はガリレオ・ガリレイの子孫で、しかも日系人という設定。さらに、ラピュタを彷彿とさせるふわふわしたメカや、三女の持っているバイクになったり、マシンガンになったりする妙なガジェットが、無国籍感や近過去感を漂わせています。ストーリーは序盤でまだまだよくわかりませんが、宝探しを縦軸にした冒険活劇という王道中の王道みたいですね。奇襲流離端的展開も絡むのかな。アニメオリジナル作品であり、期待したいです。キャラクターの人気は多分三女に集中するのでしょうが、魅力的な敵役がいないと面白くなりませんから、自分としては訳ありっぽい赤毛の彼にぜひ頑張ってほしいです。はい、ありがとうございます。
ガリレイドンナというタイトルは、ガリレオ・ガリレイ・マドンナ的な感じなのかしらね。ね、三姉妹だからマドンナ？いやー、意外と王道なストーリー展開なのだなという印象を受ける。そうなんだよね。あの、これで多分主人公が男の子だったら、あの、すごく昔あった、それこそホームズとかナディアとかあんな感じの、あの、びっくりドッキリメカに乗りながら冒険していくような話のイメージに近いなと思って。
ね、ああ、確かに。あれはびっくりドッキリメカだと言われるとすごい親近感が湧いてくるな。
すごくあの西デザインのおしゃれな金魚とかだけど、びっくりドッキリメカだなって。
いや、これからどうなっていくのか、あとまあ近未来の話なんだなっていうのも、やっと分かってきたかなっていうところではあるかな。
ね、あの結構、こう、地続きな世界観だけど、不思議なメカが空飛んだりしてるからね。メタンハイドレートで、資材も賄えるようになってるし、採掘しすぎてもうないとかそんな話だし。
あの、大筋から言うと、その、先祖のガリレオ・ガリレイの遺産を探しに行く旅みたいな感じだけど、そこの周りについてくるものがどう機能していくのかがこれから私は楽しみです。あの、敵キャラもね。
あの、空賊さんかっこいいよね。
そう、空賊さんと、あと、お母さんの会社の方がどう動いてくるのかなっていうのはね、本当に読めない、まだ全然。
ね、お母さん記憶喪失になっちゃったけど、あの、彼女は優秀な社員だからねって言われてたから、絶対敵メカ作ってる。
そうそう。ああ、悪の手先に染まる母を助けるのね、とか結構こう、昔ながらの熱い展開をね、そのあたりはちょっとわかる感じはしますね。
ね、でもやっぱりあの、女の子が主人公だから、次女の子が結構屈託ある性格してるじゃない。
今はこう、次女の子が一番性格とかもね、分かってきたかな、フィーチャーされてるかなって感じはしますね。
そう、あの劣等感の持ち方とか、その発露の仕方がね、やっぱ女の子だなっていう感じがする。
そう、女の子で描く必要があったのかしらっていうのは、正直今は思ってるんだよね。男の子の方が良かったんじゃないのって、まあ今までのいろんな作品を思うとっていうところはあるから、そこをどう見せてくれるのかしらっていうのはね。
いやーでも、梅津さんが作る作品だからね、本当にあの人は女の子を可愛く描く天才だと私は思うので、監督されてる作品っていうだけでもう女の子は絶対可愛いはずだっていうイメージだから。
なんか、やっぱこの、今ガリレオ号に乗ってる4人がいるじゃないですか。
はいはい。
だからなんか私的には、まあ、それぞれ個性もあるし、得意なこともあるだろうから、いろんなことが起きながら、みんながそれぞれ個性を活かして、全員がこう活躍するそれぞれの回が見たいっていうのが、今後ありますね、個人的には。
あ、そうだよね。あの、末の妹は、あの、天才発明家だけど、上二人は一体どんな特技を持ってるんだろうっていうのがあるじゃない。上のお兄ちゃんはなんかあの、刑事になるみたいな感じだから、そっち系のスキルを持ってるのかなと思うけど、次女がね、どういう、あの、
そうなん、
オープニングを見る限り結構武闘派だよね。
ね。
ですよね。
そういえばね、あの、おじさんひっくり返してたから。
いや、でもそのさ、乗ってる4人で言うと私はアンナが怪しすぎて。 怪しいよね。うさんくさいよね。
うさんくさいね。
最後の最後で手のひら返したりするのかしらっていうのもなんか含めて。
思っちゃうんだよね。
うん。まだちょっとこう人物関係も読めないところがあるので、でもすごくこうね、ガリレオ・ガリレイとかちょっと気になる人物名とかも出てくるから、うん、これからかな。
サムライ・フラメンコ、ヒサゴプランさんからのコメントです。私が今期押すのは、久々のノイタミナオリジナル、サムライ・フラメンコです。変化球ヒーローアニメとして、タイガー&バニーやガッチャマン・クラウズなどがありましたが、それらとはまた違ったヒーローというものに対するアプローチがなされています。今のところ、2話の傘のような小市民な戦いが好きで見ていますが、ツークールもあるので、いずれは普通の巨悪と戦ったりしてしまうのかと心配です。今、サムライ・フラメンコが持っている雰囲気、数年前に起こったタイガーマスク現象や、アメリカのリアルヒーローを思わせる雰囲気のまま、ツークールを走り切ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。
サムライ・フラメンコはね、面白い。ね、私、今期の作品で面白い作品はいっぱいあるんだけど、うん、見てこれすごく見てって進めたくなるのは、これが一押しだったりするの。
なんて言うんだろうね、ヒーローものですとか言ってるんだけど、すごくこう、なんだろう、ゆるくて、うん、私は会社に行ってないけど、会社行ってる人に見てほしいなって思う。
ね、なんだろう、主人公はキックアスみたいな感じなんだけど。
ああ、なるほどね。
弱いじゃない、本当に。
そうだね。でもこう、モデルでイケメンでね、そこそここれから売れていくみたいな、リア充ですよ。
そう、リア充のはずなのに友達いなくてさ、刑事さんしか友達いなくて。
そう、警察の人に懐いちゃうっていうのもいいし、俺、懐かれてるっていうこのナレーションが入るのが警察官の彼の側っていうのがまた面白いよね。
あの刑事さん、すごくね、なんか人間が、好ましいなと思うね。
いやー、いい
人だね。なんだかんだね。めんどくさがっているのに、なんかあると自転車で駆けつけてくれるし、お前あれはやばいからやめろって飲み屋まで連れてって説教してくれるじゃない。
そうそうそう。いや、いいよね。ああいう関係性いいよね。
ね。もうだんだん家で一緒にヒーローものの DVD で熱中しちゃうような仲になってきたじゃない。
しまいには。ああいう友達いたら、なんかいろいろ貸したくなるよね。
なるね。そして一緒に見たいよね、あんな広い家で。これは二人で見てるのはつまんないからね、もっと人数増やすべきだよね。
でも、どうなるんですかね ?3 話でさ、
一回。今週一人増えたじゃん。
あ、増えた確かに友達
増えた藤岡博士みたいな、人増えたじゃない。
完全に藤岡博士ですね、あれは。
ねえ、どう見ても仮面ライダー1号ですよね。
いや、何これ友達増えていくアニメなの？
さ、女の子もさ、どうも正義中っぽくなかった？
そうだね、確かに。
同じヒーロー好きそうだよね。絶対あの子増えるでしょ。う
ん、確かに。
友達5人増やして戦隊組めるんじゃない？
そうなのかな？サムライフラメンコ、ほんとどんな話なんだろうね。
ね、この後どう展開するのか全然読めないけど、ただ今のとりあえず正義っていうものに折り合いがつけられない以上、これはもうやり続けるしかないっていう、暴走をし続ける彼がどうやってみんなを巻き込んでいくのかっていうのは楽しみだな。
なんか最近のノイタミナってすごいこうスタイリッシュでかっこよくてみたいな、まあテーマもちょっと社会派でみたいなのが多かったけど、今回のノイタミナはなんて言うんだろうね。
すごいなんかスッキリとしたエンタメだよね、どっちもね、うん、方向は違うけど。
大人がこうほんと仕事帰ってきて見たいアニメっていう意味のノイタミナがまた戻ってきたかなと思って、すごい楽しみな2枠なんですよね。
ね。本当にサムライフラメンコは帰ってきて、これをつけて、見て、爆笑してから寝るっていう、この気持ちよさね。本当にひどいからね、みんなね。
いやー、でもいいよね。楽しいよね、この作品は。
あんな恥ずかしい真似やめろって言ってたのに、身代わりで一回ヒーロースーツって高いとこ登ったら、あー、やべー、これすっげー気持ちいい。
いや、彼も、バカだよね、本当。
あの人、正直共感持てるからね。
これ、ツークールどんな展開していくのか非常に楽しみですね。
ね。
キルラキル。ジョニーさんからのコメントです。テレビアニメがテレビ漫画と呼ばれていた70年代。今から見ると実験的ではちゃめちゃな作品が数多に制作されていました。僕らと同様に70から80年代の漫画やアニメ作品を見ていたであろうあのグレンラガンスタッフが その時代の作品をリスペクトし、3DCG も積極的に取り入れた今の技術で再現する。その試みは、僕らの世代には懐かしさを、そして若い世代には見たことがない作品としてネット界隈を賑わせています。ストーリーは至ってシンプルな学園を舞台として差し向けられる刺客を一人一人と倒していく復讐劇。突拍子もない設定もノリと勢いで一気に見せて、見る側に突っ込みを入れる暇も与えません。特に第1話は世界観の説明から各キャラの立ち位置など普通ならば数話をかけるであろう内容をギュッと押し込め、キルラキルはこういう作品ですよということを過不足なく見せています。それが最初の最終話と呼ばれる第3話のような骨太なストーリーもあれば、第4話のようなギャグ回をも許容できるといった作品の懐の深さを実際に示していると思います。また演出や作画だけでなく、声優陣のノリもまたすごい。メインキャラは優に及ばず、スポットキャラの演出も前は力の入った演技を見せてくれています。その演技に負けないように作画をリテイクするといったエピソードも聞こえており、まだ序盤なのに作品もスタッフもこんなに熱い展開でこの後息切れしないのかと心配になるほどです。本作は本来アニメーションが持っている魅力を存分に見せてくれる、まさに現在のアニメ業界に一石を投じる作品になるであろうと感じています。ツークールという長丁場、グレンラガーのようにパワーインフレしていくのか、最後まで付き合っていきたい作品ですね。はい、ありがとうございます。
天元突破グレンラガンのスタッフ最終決ということで、キルラキルですね。いやー、熱血だね、熱血だね、すっごいね。私実はグレンラガンはですね、劇場版しか見てないんだよ、うん、でも中島和樹さん、脚本を書かれている方ですけれども、劇団新幹線の舞台結構書かれている方で、最近結構劇団新幹線の方にハマってたんだよ。
面白いよね、あれね。
うん。いや、なんて言うんだろうね、こう、たくさんの人物が絡み合うのがすごくうまいなっていう人なので、いやー、もう、すでにすごいたくさんのキャラクターが出てきてるよね。
ね、もう初回だけで何人出たみたいな感じだったもんね。
いや、でも本当に、なんだろう、まあ昔ながらの人物の置き方っていうのもあるのかもしれないけど、まあわかりやすいキャラ分けというか、一番上にさつき様がいて、ね、その下に従える。5人の生徒会みたいな感じで、
ね、昔のジャンプみたいだもんね、構成がね。
確かにね。いやー、ほんとでもね、私はあの子が好きです。マンカン色マコ、
マコちゃんすごいよね。なんかあの子ほどバカっていう言葉が似合う娘いないよね。
すごいね、シャカリキだね。マコちゃんがそんなことないよって言って入ってくるワンシーンが毎回楽しみ
ね。なんかみんなが恐れてる人とかで、あの人怖いからって言ってたのに普通にタメ口状態で会話してるじゃない、敬語は使ってるけど。そう、それおかしくないですかとか言ってて、この人怖いっていう。
いや、一番強いのはマコだよね。
ね、そう、マコちゃんなんか不思議な動きをしながらみんなの会話に割り込むけど、一度なんかイデオンのケージのやつが背景に出てて、体でその形を取ってて、ネタが古いと思って。
わかる人、この中でもタマさんだけだよ。
結構ね、なんか懐かしいアニメのオマージュ的なのがいっぱいあるんだけど。
だって先決だってさ、ピョン吉だって言ってる人いたからね。
うん。なんか声がイケメンなピョン吉かなって。ピョンピョンするし、あの子ね。
でもなんだろう、私たちでもなんとなく知っているこう、お約束的なものも入りながら、すごく新しい。
ね、すごくなんか今風なスタイリッシュな磨き上げをした懐かしいネタって感じなんだよね。
なんかね、懐かしさもありながらもすごいんだよ。とりあえずすごいって言っとく感じかな、キルラキル。
いや、なんか本当にすごいっていう言葉を連呼するぐらいの圧倒的なエネルギーを持った不思議な番組だよね。
これって2クール
?24 話予定。
おー。まあ、それぞれのね、生徒会役員にもこう、それぞれ回があるだろうしね、楽しみですね。
ね、いや、さつき様と3話でもう対決しちゃって最終回じゃんみたいな気持ちになるんだけど、まだまだ全然やることあるのね。
だってグレンラガンだってそうだったんでしょ。
そうだよ、
ラスボスの後がめっちゃあったんでしょ。
圧倒的なパワーインフレだよね、最後。だって最初穴蔵の中スタートだったのに宇宙投げるからね、あの番組もね。
いやー、キルラキルもね、楽しみにしていきたいですね。 ね、宇宙まで行くのかな、地上の頂上決戦がね。
なぎのあすから。きつねびさんからのコメントです。ありがとうございます。私の大好きなイラストレーター、ブリキさんがキャラクター原案ということで、最初は作画目当てで見始めたのですが、なんというかこの不思議な関係がとても気に入りました。掟の中で生きる魚人たちと人間たちとのドロドロとした関係がとても面白いです。特に、明かりが地上の男とできていた時に、周りの大人たちが冷たかった理由など、なんだか今日の過疎化した田舎にも通じる感じも見ていて重かったです。しかし、とてもいろいろ考えてみることができるアニメなので、毎週じっくりと考えてみようと思います。ということです。ありがとうございます。
なぎの明日から。
はい。
PA ワークスの今期最新作ですけれども。
岡田真理が炸裂しそうな。
これね、正直、第1話を見たとき、どういう話かわからないよっていう感じだったんですよね。まあ、世界観がわかりづらいよね。
そうですね。どうしてもこう、まあ、海の中の世界っていうんですかね。
そうそう。わかりづらいっていうか、わからん、一瞬一体どういう世界なのっていう感じをね、受けますよね。で、ほら、今まで、まあ、ある種人魚ものじゃないけれども、海と、地上が分かれてて海の世界に住んでいる人がいるみたいな世界の場合、ここまでさ、地上と変わらないような設定ってあんまりなかったじゃないの。
そうですね。まあ、一応こう、エナを着てるとは言っても分かんないですもんね、見た感じじゃ。
だから、ね、別にほら、エナ脱いだら人間じゃなくなるわけじゃないでしょ。だから、見た目は、ね、生活はほとんど地上とほぼ変わらない。ご飯食べるのだって全部、その海の中とまるで思えないような感じで食べてるわけじゃないですか。その横を普通にこう魚が泳いでたり、タコが泳いでたりするわけでしょ？
そうですね。まあちょっと宇宙っぽいなって思う。
まあ確かにね。ああ、確かにそうかもしれないですよね。もしかして宇宙なの？実は、あそこ。
嘘
みたいなことをこう、ちょっとこう、ね、そういう部分での世界観的なものをの、綺麗なんだけれど、すごく綺麗なんだよね。だからね、海ってほら、まあ、実際の海よりももっと綺麗に描かれてるわけで、その綺麗な上での、この世界の、まあ、ある種、地上と海の対立、みたいなものも含めて、いきなりこう、そっちの濃い方に話が進んでいってるわけですよ。1話から。
そうなんですよね。いや、なんかね、この、まあ、海の世界と地上の世界は、こう、いろいろいざこざがあった的な、ことを話してはいる割にいがみ合ってるのは子供たちだけなのかしら、まあ、大人はどう思ってるのかなとか、
大人も若干あるっぽいような感じは受けますよね、見てるとね。
うん、受ける受ける。
だからそういうこのドロドロの世界の中でなぜ、一緒に学校に通うような状況になっているのかっていうのも含めて、
一応こう海の中の生徒が少なくなっちゃったから。
そうです。子供が少なくなってるからでしょ、結局ね。だから、でも、それでもさ、全然違う世界なわけじゃない。
そうですよね。
そこ無理してまで上の学校に行かせなきゃいけない理由っていうのが、その、たとえ3人でもさ、ね、統廃合しちゃってさ。
まあね。
一人でも学校あるわけじゃない？田舎には。
そうですね。
中学生と小学生が一緒に学ぶ学校があるわけじゃない。
だってそうしといた方が、こうね、地上との交流もなくなって平和じゃないのとかいろいろ思っちゃうんですよね。
そうなんですよね。まあでもそれでもあえて、地上に行って、まあだからいろんなね、大人の話もあるんだろうとは思うんですけども、まあそういうのも含めた上でのこの、泥？泥？っていう。
いやー、こうね、3話の最後はビビりましたよ、私は。
まさかこんな話、いや、そらね、岡田さんだなっていうの
いや、いきなり来たなと思って。
そう。正直ね、こう、なかなか難しい話だなって思ってたわけですよ。どうやって見ていく、どういう感じで見ていけばいいのかなっていうのがまずわからなかったの。この作品に関しては。
はいはい。
と思ってたのが、やはり岡田真理と思って見ればいいんだっていう。
そうそう、わかりますね。そう、いろいろこう世界がどうなのかなとか、差別とかいろいろあるのかなではなくという。 楽しむべきはここなんだというところが、まあ、わかりましたよね。
受けましたけれども。これでも、あの、ツークール作品ということで、
うん、
もうこの段階でここまでこんな話になってると、先がちょっと全く読めないよね。
いや、なんか、もうこの時点でここまでぐちゃぐちゃにしておいて、その、向こうとこっちの関係性とかもどんどん描いていくのかなという意味では、まあ、24話じっくり見られるのは結構楽しみですよ、うん、私は。
最後に、あの、あ、よかったって思えればいいのかなっていう気もしますよね。
ああ、そうですね。
で、そういう作品を作ってくれる人だとは期待してるので、うん、うん。で、まあ、それをね、この美しい映像で見れるっていうのはまたいいですからね。期待したいと思います。
ホワイトアルバム2。ハンソロ店長さんからのコメントです。ありがとうございます。数あるラインナップの中でも、私はホワイトアルバム2を一押しさせていただきます。数年前にアニメ化されたのを機に再び注目が集まり、そんなブームの中でシナリオライターワルト文明氏の企画立案のもと、ホワイトアルバムの名を受け継ぐ新作ゲームとして発売されたのが、この度アニメ放送の開始されたホワイトアルバム2となります。しかるに決して続編というわけではなく、シナリオ的にはこれはもう全く別作品となっています。一応世界観は共有されているのですが、前作のヒロインであった森川由紀や尾形里奈といったアイドルの楽曲が過去の流行歌といった扱いで作中に登場するぐらいしか目立った共通点はありません。しかしながら、この作品が正真正銘のホワイトアルバムであると確信させる何かは前作よりしかと受け継がれています。その何かとは、そのものズバリ恋愛で心をえぐられるということです。本作のストーリーは序章と終章という二つの部分から構成されており、今回のアニメ化では序章までが映像化される運びとなります。しかし物語の本番は終章に入ってからであり、序章はいわゆる前振り的な位置づけなので、前日の心をえぐられるような体験は今回のアニメ版では得られないのかもしれません。現在放映されている序章においては、主人公北原春樹と彼の人生を大いに揺さぶることとなる二人のヒロイン、小木曽刹那、東間和沙両名との歌方のような学園生活が綴られていきます。その後の展開を知らない方からすれば、ただの学園恋愛ものといった風にしか映らないのかもしれませんね。もちろん、それはそれで純粋に学園ものとして楽しめる作品になっていくと思うのですが、今回のアニメ化ではゲームのシナリオを担当されたマルト氏が直々に脚本を書かれているということなので、原作ファンとしても今後の展開が楽しみです。できれば終章までアニメ化してほしいなということです。ありがとうございます。
ホワイトアルバム2、過去ねホワイトアルバムは特集もしましたし、
はい、
東野は悪くないと私が、
はい、
言い張った回でありましたけれどもそのアルバム、ホワイトアルバム2が今回ね、オンエア始まっております。
今回、春樹のお話。
うん。まあ、基本的には繋がってないんですよね。世界観が一緒っていうだけで。世界観というか、世界が一緒で。
同一世界で、何年か後、あと。
直接キャラクターたちは関わることはないっていうことですよね、結局ね。
まあ、あの、カラオケの画面に誰か映ってましたけどね。
そういうぐらいですよね、結局ね。
あれワンのキャラなんですね。
そうなの。
おお。
水木奈々様が声を当てていた。
はい。
おお。
一人、ヒロインの一人なんだけど。
報われたの？報われなかったの？その人。
お察しください。
あ、わかりました。はい。かしこまりました。
まあ、前回も結構、ドロドロドロドロしておりましたけれども。まあ、これはね、その、もともとゲームがね、そういうゲームだったということで、どうしてもこう、選ぶじゃない？キャラクター選ばなきゃいけないじゃない？
はい。
そういう作品ってどうしてもなっていくよね、いろいろね。
そうですね。こっち選んでるのに主人公がそっちいてくれないとかね。
うん。で、まあ、とにかく今回のそのホワイトアルバムに関しては、まあ、浮気がテーマの作品だったということなので、ワンの方ね。
ストレートに表現するとすごいですよね。浮気がテーマ。
うん。みんなと、結局関係を持つ持たないみたいな話になってくるので、ただ、東野くんはどちらかって言ったら、俺は巻き込まれ系主人公だと思ってるので、
お
女が悪いと思ってるわけですよ。
うわ
男悪くない。
まあそれはあの、ホワイトアルバム1の時の特集の時に言っても、いや、でもアニメ版の方は、彼は誘われても行かないから、 ゲームほどは優柔不断じゃないんです。
なるほど。
っていうところが、悪くないじゃん。彼は被害者だよっていう話をワンの時にしてたんですけれども。
まあ、どっちもどっちですよ。
うん、で、今回2になりまして、まだまだそんな、全然そんな感じはないわけですけれども。
そうですね。
今の段階では、春樹くん若干後半気味な感じのキャラクターのような気がしますけど。
うん。まだだって、今回3人なの、他にもまたやっぱり出てくるんですかね。女の子2人しか今のところまだ出てませんよね。ヒロイン候補は。ま
あ、あとなんか、一緒に電車に乗ってたあの活発そうな人みたいな。あの人は別にそういう立ち位置じゃないんですかね。
どうなんでしょうね。ゲームやってないから分かんないですけど、ね。
そうなんです。僕もゲームやってないんで全然分かんないですよ、
個人的にこのホワルパって言っていいのかな、
うん、
の作品感っていうのかな。まあ、ワンもすごい好きだったんですけれども、まあ、映像の美しさとかさ、まあ、前回はポエムとか、ポエムっぽいやつとかあったんだけど、今回も、歌とその映像の美しさとこう、まあ、ちょっとどこか懐かしさを感じさせるようなこう
割と何ですかね、文化祭30日前のちょっと浮き足立ってる雰囲気みたいなのものすごく丁寧に表現されてるなと思うんですよ。
うん、本当ね。
ここものすごく丁寧にやってくれると日常感っていうか。
そうだね。それがあるからこそのその先に来る恋愛模様みたいなのになると思うんですよね。
割とこうなんかあの積み重ねの些細な思い出みたいなところに力入れてくれないと、こういうタイプの作品ってそれこそ後半に生きてこないじゃないですか。
うん、確かに。
本当に今なんか静かにあの怖い階段を登ってるようなイメージなんですけど。
うん、そうなんでしょうね、結局ね。うん、
なんか二人とも仲良くて、あの今すごい楽しい時なんだろうなっていうの
は。今はね。今はね。そうですよね。もうまさに今楽しい時ですよね。
もうほら、あの、アニメ始まった段階で、あの時が一番楽しかったみたいなことを言ってたんで、あーっていう。3人でいられた最後の時だった、あーみたいな。
まあ、結果的にこの彼がどっちのヒロインを選ぶのかっていうことになるんじゃないのかとは思うんですけれども。
女性同士で、争うってどういうテンションで争うのか僕全く。
あの二人じゃ想像できないよね。
そうですよね。ですよね。うん、あ、だからよかった。前作見てるから、なんかこの後なんかね、どういう風にいがみ合うみたいなのがわかるのかなと思ったら、あ、よかった。他の人もわかってないんだ。
うん。でもほら、刹那は、
はい。
何かこう、抱えてるっぽいじゃない？
そうですね。地雷持ちっぽいですよね。
地雷持ちっぽいよね。
うん。何年ぶりかに、そう。
3年ぶりなんだっていうのを、なんか、
あ、両親、お父さんがね、ただの、こう、厳しいだけのお父さんっぽくない何かを抱えてそうな感じが。
いろいろちょっと物分かり良さそうなんだけどもっていうのがね。
カズサはカズサでも思い切り地雷じゃないですか。
そうですね。
カズサの地雷はまだ分かりやすいですよね。天才が持つ地雷的なものですからね。
いや、マルトさんは本当にちょっと厄介な女の子を描かせると上手い方ですよね。
そうですね。
これ、コメントいただいてますけれども、序で終わるわけ？
序で終わるんですよ。
序章までなんだ、アニメ。それって、それでいいの？
俺たちの戦いはこれからだ、うんざりっていう、う
ん。ちゃんと最後まで描いてくんないと意味がなくない？
まあ、なんか確か、うん、アニメ始まる前の話の段階では、この、一期分の企画しか立ってなくて、続きできるかどうかっていうのは全然未定だからっていう。
なるほどね。最近ありがちなこう予算組の問題があるわけですね。
ダメだったらそのままですよ、みたいな話らしいので、
まあ、ある意味、この序章で気になった人はゲームを買ってくださいみたいなところもあるんでしょうね。まあ、そのゲーム。
11月の28日かな、ビータで出ますよ。
PS3 の方はね、もうすでに発売中ということなんで、まあ、できればね、アニメで見たいなっていうのはありますね。
ゴールデンタイム。蘇る太田さんからのコメントです。ありがとうございます。原作はすべて読んでいます。アニメは情報の出し方がとてもうまく、構成はかなり手を入れて改変されていますが、逆に原作の良さが活かされていると思いますね。声優さんたちの演技も皆さん素晴らしいです。特にヒロイン加賀さんを演じている堀江由衣さん、トラドラのみのりんも良かったですが、今回の加賀さんも見事にハマっているなと思います。今のところ加賀さんのポンコツぶりはかなりひどいですが、これから徐々にいい女になっていきますので、彼女の成長をぜひ見守ってほしいですし、ちなみちゃんとの関係の変化も注目です。 今後はアニメ的な展開を期待すると、もしかしたら肩透かしになるかもしれませんが、リアルな人間ドラマ、恋愛ドラマが好きな方には勧められると思いますし、記憶喪失も単にネタとしてではなく、深く掘り下げていきますので見応えがあると思います。全体的にシリアス展開になっていきますが、一方でコメディの緩急や切れ味はとてもいいので、その点は安心して楽しめるのではないかと。竹宮ゆう子さん原作といえば、どうしてもトラドラと比べてしまうかもしれませんが、あまり先入観を持たずに別の作品として見てほしいですね。今の感じだと次の大きな山場がおそらく7話か8話ぐらいに来ると思いますので、少なくともそれまでは見続けることをお勧めします。原作はまだ終わっていませんが、最新巻まで読んだ多くの方はおそらく傑作の手応えを感じていると思います。アニメでどこまで描かれるのかはわかりませんが、頑張って走り切ってほしいなと思っています。その意味でも応援しつつ続きを楽しみにしていますということです。ありがとうございます。
ゴールデンタイム。恋愛ものが続いてますけれども。
はい。
竹宮ゆゆ子原作。
うん。
もう竹宮ゆゆ子といえばどうしてもやっぱりトラドラが。
そうですね。
はい、もう名作でしたからね、やはりね。うん、トラドラの後書かれた、小説なわけですけれども、これを原作としたアニメ。うんうんうん、そして、大学を舞台にしたゴールデンタイムっていう。まあタイトルがね、このゴールデンタイムっていうのが、まあ普通に言えば、こう、一番視聴率の取れる時間帯。
私普通にテレビ局の話だと思ってました。大学生だと思って。
もしかしたら、そういう意味では、こう、自分たちの一番輝いていた時間みたいな意味なのかなっていうふうにこう改めて思うんですけれども。
はい。
まあ確かに高校、よくほら舞台になるのが高校っていう、中学高校っていうのはまあ普通にね、ラノベ系ではたくさんある話なわけじゃないですか。
はい。
で、大学まで行っちゃうと逆に自由が効いちゃうんだよね。
うんうんうんうん、
お金ももうアルバイトで稼ぐ。まあ、で、高校生でもさ、テレビの中で、アニメの中でよくアルバイトしてるけれども、なかなかみんな簡単にアルバイトできないところっていっぱいあると思うんですよね、普
通。まあ、部活とかやってる子やんないですもんね。
ね。で、学校が禁止してるところも多いので、うん、だから、そんなにお金が自由にはならなかったりとか、まあ、当然免許も持ってないし、
うん、
まあ、原付ぐらいでしょ ?16 歳、はいはい。まあ、バイクは16歳から取れるか。でも、そこまでないじゃない。
うん。
車はもちろん持てないしね。とかなっていくと、そういう自由が全部解き放たれるのが大学生からじゃないですか。
そうですね。
はい。でも、まあ、20歳超えちゃえばお酒も飲めちゃうしね。
そういうところもありましたしね。もうシーンでも。
そういう描写が入れられるようになってくるようになるじゃないですか。はい。結局、こう、幅は広がるけれども、その、世界設定的に、うん、その大人との差みたいな部分みたいなところが出てきて、こう、あまりアニメの題材にはなりづらい部分なのかもしれない。まあ、原始圏とかね、前期でもありましたけれども、あれも独特の世界ですからね、
うん。
っていうところはあると思うんですけど、さてその大学を舞台にした、あの竹宮ゆゆ子原作の作品がどういう作品なのかというところなわけですよ。
確かに。いや、完全にこう、まあ、コメディチックじゃないですか。リズムもいいし。でもなんか、若干ドロドロしそうな感じがこう、いいなっていう。
あの、やっぱり、ね、これ、本当は分けて考えなきゃいけないんだけれども、どうしても、その、トラドラがあった上でのゴールデンタイムっていう風な見方を、人ってやっぱりしてしまうと思うんですよね。
はいはい。
で、売り方的にも、あのトラドラのっていう売り方をしてるじゃないですか、うん、ゴールデンタイム。まあ、それは売り方として正しいとは思うんだけど、で、頭にそれがあって、今回見始めたわけですよね。
はい。
で、1話の最後に、彼が、記憶喪失だと。
はい。
いう話が出ますよね。
うん。
なるほど、ここかっていう。
ねえ、うん。あれがあるだけで随分。
そうなんですよね。だから、でも、どの辺に話持っていくのかなって、謎じゃない。まあ、大体ほら。
すごい謎ですね。
主人公自体がヒロインですよね。ヒロインの女の子自体、うん、こう、堀江さんがやってる加賀光子自体が、
うん、
またこれがまあ大河じゃないけれども、そんな好きになれるキャラクターじゃないわけですよ。
はいはい。
もう、 こりゃ嫌われて当然だよねっていう、すごいこう、現実にはまあ確実にいないよね、この暴れ馬みたいな、そんな感じの女の子がいきなり出てくるわけで。で、まあ人のいい、この、ただ万里、主人公の男の子に関しては、なぜそこまで人がいいかって言ってしまえば何のことはない記憶喪失だった、みたいな。
うん。なんかでもやっぱり面白いのが、こうやっぱ、タタバンディってなんか主人公なんですけど、なんだろうな、なんかふわっとしてるというか、きっちりした人格がないっていうのが、なんとなくわかるっていうのがすごいなっていう。
そう。1話の頭からそうだったのが結局、あ、記憶喪失だったからなんだっていうところで繋がってくるっていうね。うん、
ねえ。
うん。最初そんなにこう、すごい、すごい面白いっていう感じでスタートしてる感じじゃなかったんです、私の中では、今回。
はいはい、
で、途中で止まっちゃうかなと思ってたんですけれど、
うん、
2話、3話とかね、こう宗教話が入ってきたりとかさ。
そうですね、
確かにあんな話あるよ、あるらしいよね、みたいなさ、そんな話とかいろいろ混ぜていって、うん、まあ当然ギャグテイストでもあるし、若干シリアスな部分も含みながら、4話まで来て、
うん、
えっていうね。
ねえ、もうみたいな。
なるほど、ここかみたいな。こう繋がるんだみたいな。そういういい引きをするので。
なんかいろいろ、あれ、もうここの4話までで、結構いろんなことありましたもんね。
そうなんだよね。これはね、あ、安心してこの後見ていいんだっていうのを4話のラストまで見たらわかる。ような気がしました。
普通にこの主人公とヒロインの関係もどうなっていくのかも気になるし、
うん、
やっぱり
彼の過去だよね、
うん。過去がどうなって開いてこう、
うん、
それでまた今とどうやって関わっていくのかっていうのが気になる。
記憶喪失っていう、なんていうのかな、こう設定っていうのはありがちな設定なんだけど、うん、だからこそいかにこううまくね、利用していくのかっていうのかな、その設定をね。
そうですね。結構ポイントなのが人格が引き継いでないっていうのが面白いですよね。
そうなんですよね。
記憶というかもうどういう人間だった人間性すらも違うかもしれないっていうところが、うん、今後結構ポイントになるのかなっていうのが。
そうなんですよね。まあとにかくあの原作すごい、最新刊が面白かったっていう評判なんですよね。
なるほど、
ま
あ、これもうツークール決まってますもんね。
ますね。だからどういう風に最後まで、でもね、トラドラの時もちゃんと最終最後まで描いたから、
はい、
描いてくれるんじゃないのかなって個人的には思ってるんですけど、
うん、
それを本当まあね、だってこういう作品でさ、最後まで描かなかったらつまんないじゃん。
そうですね。わざわざまた24話ぐらいまであるのに、
うん、そうで24話でね、終わっちゃって、また次の2期があるかなんてわからないわけだから、だからこそ本当にちゃんときちんと原作に沿って、ね、締めていただきたいと思うんですけど、本当もしかしたらこうスロースタートな作品だったかもしれないので、あの1話2話見てちょっといいかなって思ってた人は、ぜひ4話まで
見てほしい、
見ていただきたいと思います。はい。
教会の彼方。トレビさんからのコメントです。ありがとうございます。最初の導入部分からコミカルな演出だったのもあって、最初はふわっとしたメガネ美少女が剣を振り回すというギャップを楽しむ作品かと思っていました。実際に1話だけ見ると、主人公の秋人を中心としたラブコメにしか見えないですしね。京アニ作品であるからこその期待値が大きかった分、その時点での評価が分かれていたのも納得です。しかし、話が進んで、秋人と未来の抱えている事情が明らかになり、二人の成長物語と思って見始めると、作品にぐっと引き込まれてしまいました。それに並行してうごめく大人の事情もあって、ナセ家の兄弟の動向も踏まえて、今後の展開が非常に楽しみです。アクションシーンの作画も迫力があって良いですね。よく動くというよりは、うまく見せているって感じで、個人的には大好きです。ここ最近の京アニ作品って繊細な動きで見せるというイメージを持っていたのですが、前作のフリーから動きの激しい作品が続いていて、こういうのもできるんだよっていうのを改めて再認識させられました。作画に関しては心配のない京アニなので、今後も期待して見ていきたいです。 これからはいろんな困難が二人に降りかかる展開なのでしょうけど、最後にエンディングのような笑顔が見られることを祈って本作を楽しんでいきたいと思いますということです。ありがとうございます。
教会の彼方、
はい、
今日はにフリーの後枠みたいなもんだとは思うんですけれども、
ああどうなんですかこれ、僕まだ見てないんですけど、
映像すごいですよ。
ああバトルもの、
うん、バトル、完全バトルものと思っていいんじゃないですかね。バトルシーンの作画というか、美しさっていうか、こう、ここ最近、あんまり見てないんじゃないっていう、中二病でも恋をしたいの、こう、なんていうの、想像の戦闘シーンがあったじゃないですか。
はい。
あれ、あれをより、すごくした、みたいな感じですね。
昭和にクオリティ。
での戦いが展開されるっていう感じなので、うん、まあそれは本当ね見どころなのかなっていう感じはありますね。
京アニさんの作品っていうとやっぱりなんかこう日常系で微妙な所作の美しさみたいので見せてくる作品のイメージが強いですけど、うん、アクションもなんか最近挑戦してますよね。
そうね、その部分っていうのは確実にあのクオリティがどんどん上がってるっていう感じを受けますね。
はい、
ただ話がね、ちょっと入り込めないんですよね。
あと一歩。
まあ、それは個人的な問題だとは思うんですけれど、まあ、主人公、ヒロインにまず、こう、共感できないっていうか、不愉快ですって言われてるのが、こっちが不愉快だっていう、そんな気分になっちゃうっていうね。もうちょっとこう、あの、早い話数の段階で、ヒロインを好きにさせてほしいなっていう感じは若干あるんですけど、まあその辺は見せ方かなっていう気はするんですが、
ただ好きになると入り込みやすい
です、ね、そうなんですよね。だから全体的にこう、まあ彼女だけじゃなくそこまでこうキャラ萌えしないっていうのが多分正しいのかもしれないねっていうこともあって、こうなかなかのめり込めないままもう最新話までは見たんですけれども、ちょっとねやっぱ今期、まあ、全体的にほらアニメって多いのは多いんだけども、こう、今期は特にね、大魔電気物的な作品が多いんですよ。
意外と。
何かしらと戦ってるみたいな、ね。
そう、改めて見るとね。うん。なので、その中での戦いにある種なるのかなって思うんだよね。
ちょっと、対抗馬が多かったか
もしれない。対抗馬多いかもしれないね。そうなってくると、やっぱり絵の表現だけでは楽しめるんだけど、ストーリーで引っ張っていかないと、他とこう比べちゃう。他だって、そのね、他もバトルシーンすごい作品とかやっぱあるので、
最近はどんどんクオリティ上がってますからね。
そうなんですよね。なのでやっぱり、こう、やっぱり4話ぐらいまで見てると話で引っ張ってくれないとしんどいかなっていう、特にワンクール作品に関してはね。と思うかなって感じですね。まあ、ただワンクールだからこそ後で見直しやすいっていうメリットもあるのかなっていう気もしますけどね。
お手軽ですもんね、
うん、
東京レイヴンズフェビさんからのコメントです。ありがとうございます。霊的災害が跋扈し陰陽町なるものが存在する世界で、土御門家の分血筋であるハルトラと過去に霊的災害に巻き込まれた友人の当時、土御門家本家の娘の夏目が中心となり様々な障害に立ち向かう成長譚です。原作者であるあざの先生のファンで、どんな風に仕上がるんだろうかと思っていましたが、予想以上の出来に大満足。今後コンをはじめどんどんと登場人物が増えてくるし、熱い戦いが待っているので本当楽しみです。なんといっても次回のコンちゃんの登場が楽しみですということです。ありがとうございます。
東京レイヴンズ、ここにも来ました妖怪退治者
3話まででようやくこれから東京で、東京になりましたね。
いやー、なんかこう、ね、今期本当ね、さっきも言ったけども、多いなっていう感じなんですけども、他にもね、作品ありますから。
いやー、なんかね、ちょっと私が小学校、中学校ぐらいの時に見ていたアニメ集を感じるので、ちょっと懐かしい感じはするんですよね。
私最初に見た時に、これ90年代だと思いましたよ。
おー、まあまあまあ、私のヒットじゃないですか。
個人的にね、こう、クジャク王とか大好きだったんで、若い頃。
はいはい。
もうそらね、やっぱりね、密教ですよ。
まあ、陰陽師ですよ。陰陽師。悪霊退散ですよ、
ね。っていう時代だったと思 思うので、まあ楽しそうだなーっていう、そういうのにこうね、なんかロボっぽいものが出てきたりとかさ、うん、面白そうだなーと思って見てますけれども。
式神になるということができるというのはちょっと、陰陽道でも新しいんじゃないかしらという。
普通式神って人じゃないからね。
あの、最初に現れたペラペラの髪の北斗ちゃんは、あれも式神でしょ？
そうですよ。
でも、主人公のね、彼も式神になれるんだ、というね。
うん。式神の、こう、設定から、こう、頭の中を切り替えなきゃいけないっていう感じがありますよね。
いや、これから、そのね、学校に行くわけだから、説明もしてもらえるのかなっていうふうにも思ってますが。
うん、
なんかね、こう、私が見ていた、スパイラルとか、東京アンダーグラウンドとかを思い出すと思ったら、これガンガンなんですよね、どっちも。なんかね、雑誌は違うんですよ。ガンガンじゃないんですけど、すごいね、ガンガンっぽいアニメって言ったら分かる人は引っかかるかもしれない。
まあ、なんかこう、陰陽師っていうと、すごいなんか、日本の中でもかっこいいものっていうイメージなんで、オープニングとかすごいスタイリッシュに作ってるじゃないですか。
そうです。
だからなんか、おしゃれ系な感じでやってくれると、こう、私若い頃とか、そういうの大好きだったんで、ぐずぐず来ちゃいますよね。
うん、その、くすぐるのがうまい作品なのかもしれないですね。
夜桜カルテット花の歌、ブラックアンドさんからのコメントです。ありがとうございます。二度目のアニメ化ということで、一般にはそれほど注目度は高くない印象ですが、コンクールで安心して毎週楽しんで見られる作品と思うのが夜桜カルテット花の歌。前作が原作から逸脱した部分が多く、一度リセットしてからのアニメ化にもかかわらず、1話に世界観の説明がほとんど入らないなど、初見の人には敷居が高いかもしれません。一方で、人と様々な能力を持つ妖怪、半妖が共存するちょっと変わった街での日常系アニメの要素も多分に含んでいて、世界観の彼らそれぞれの立ち位置を少しずつストーリーの中で理解してもらうという流れにもなっています。原作を読むなりなんなりで、少し世界観を理解できるとスーッと入り込んでいける作品ではないでしょうか。ストーリー的にはうつ展開を避けられない作品ですが、能天気、よく言えば前向きなキャラクターが作品全体を明るくしてくれるはず。また登場キャラクターも多く、色恋含めて人間関係も若干複雑ですが、それぞれの立ち位置、役割がはっきりと分かれていて、実は非常に分かりやすい作品だとも思います。冒頭数話見たけどよく分からない、そんな人でもぜひ見続けることをお勧めします。いわゆる涙あり笑いありで気軽に楽しめる作品でもありますゆえ、ということです。ありがとうございます。
私とミキちゃんが見てるんですけど、ミキちゃん夜桜カルテットってどんな印象だった？
私、ほんと原作も知らず、なんか前にアニメもやってたってことを知らなくて、ただ、私安田鈴人さんの作品が最近結構好きなので、あ、じゃあ今回その前回のアニメの続編でもないっていうことだったんで、じゃあ見てみようかなと思って見て、結構一気に進んでいくじゃないですか、もう、その世界観の中で。
テンポいいよね。
そう。だから逆に本当に私は知らなかったので、設定とかを、その世界を。うん、だから1話で最初は、なんだろう、何が起きてんだろうっていうのがあったんですけど、でも見ていくと、その勢いで全然見れちゃうし、徐々にこう、どういう街でっていうのが、ちゃんとわかりやすくなってるんで、普通に面白いですね。
そう、結構なんか1話の割には説明があんまりないタイプの作品で珍しいなと思ってたんだけど、映像で説明が終わっちゃうっていうか、なんとなくこういう雰囲気なんだねっていうのがわかるからすごいなって思ったんだよね、これ。
そうね。まあ、ちょいちょいこの、まあ、ここの街は人間と妖怪が一緒に住んでる街だよっていうことも、まあ、いろんな事件ありながらこう分かっていくしっていうのが、
ね、人数多いけど、各キャラクターの立ち位置も分かりやすいし、人間関係もね、
そうですね、違ったりするんで。
人間関係も分かりやすいし、能力も、目に見えて分かりやすいから、すごくね、入りやすい作品だなと思います。最近のタツノコさんは本当にアクションのキレが良くてかっこいいですね。
ああ、確かに。いや、アクションかっこいいですね。
ね。
だからなんか結構いろんな、シリアスな展開になりそうだなと思っても、こう、まあ、主人公たちの明るいキャラクターたちが、こう、タッグ組んで、こう、みんなで倒していくっていうのが、見てて面白いなっていうのが。
ね、安心感あるよね。本当な、見終わった時に、スッキリして終われるタイプの作品かなって思います。
結構今後、なんか色々ありそうなのも、 置いてあるのがいいですね。なんかこの青のお兄ちゃんが実は敵役にいるみたいな感じで、最終的に今話が終わってたので、すごい今後気になる。
この後も展開気になりますね、本当に。
はい。
ワルキューレロマンツェ、調理部さんからのコメントです。今期のアニメで一番気になる作品は、馬上槍試合ジョストに挑む少女たちを描いたワルキューレロマンツェです。PC ゲーム原作作品によくある唐突に挿入されるサービスシーンに引いてしまう人もいるかもしれませんが、今作は今期の他のスポーツアニメにも劣らない熱いスポコンアニメです。ヒロインのミオがひょんなことから先輩のベルティーユから一騎打ちを挑まれ、主人公のタカヒロの指導の下で勝利をつかんでいくのですが、ランスの扱い方など試合に必要な所作一つ一つの練習シーンが丁寧に描かれています。またミオに負けたベルティーユ様が何か嫌味を言うのではなく、負けを素直に認めるのですわ系お嬢様キャラなところなど、ちょっとエッチなシーンはあるものの、騎士の一騎打ち競技であるジョストを扱った作品らしく、どこか爽やか。それと予告前に作中に登場する専門用語の解説コーナーがありまして、私はここに好感を持ちました。最近は作中で出た専門用語についてアニメ本編でなく番組公式サイトで説明するアニメが多いので、こういうのは非常にありがたいです。ありがとうございました。
ワルキューレロマンツェ、
露骨、
まあある種話題作なんじゃないかと思うね、思うんですけれども、こうジョストっていうね、
はい、
この馬上槍
試合、
試合これ、はい、あのテレビで見たこと、テレビというか映画で見たことありますよ、私、実写で。
ああ、ロックユーですよね、確か。
ロックユーって言うんですか、あれ。
はい。
っていうことなので、なんか久しぶりに見たな、このスポーツっていう感じだったんですけれども。
はい。
うん、熱いよね。
そう、話自体はね、面白いんですよ、これ。
うん。
普通に。スポコンアニメってこう、ね、あの、調理部さんも言ってますけど、その通りなんですよ。
そうなんですよね。だから、はじめ、ただね、この、1話のこの、テンプレート的なエロっていうのかな、を超えるのが結構私の中ではハードルがあるんですよね。は
い、なるほど。NG が多い。
うん。結構 NG 多いです。私の中で。
これの、このね、あの、いきなり出てくる、ね、あの、お色気シーンみたいなのは、よくもまあ、このシチュエーションをこうやって見せたら、そう見えるよねっていう風に解釈するなっていうので、
あそこでパンツ見せなきゃいけないの。あそこで喘がなきゃいけないのっていうような、そういうのの、そういうシーンが、何分に1回ずつ入れなきゃいけないのかっていうぐらいの感じで出てく
る、ね、縛りがあるのかなみたいな。
そこに対する、正直不満はありますけど、それを除くと非常に満足してる感じの作品になってます、ね、は
い、普通に楽しめますこれ。
勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。国王さんからのコメントです。ユーシブは静岡県でノイタミナ以外で唯一見ることのできる今期の新アニメで、なぜこの作品だけやってるのか理由がわからなかったのですが、2話を見て納得しました。主人公のラウルが友達と食事をしている店として静岡だけでチェーン展開している炭火焼きレストラン爽やかが登場し、再現度が高いというレベルではなく、そのまんまでびっくりしました。げんこつハンバーグもそのまんまだし、ドリンクを飲んでいるグラスもそのまんまという。後で調べたら、1話のエンディングでスペシャルサンクスとして、OA 長島、山田電機、炭火焼きレストラン爽やか、水の屋、掛川城管理事務所、掛川市役所などなどあり、掛川市が舞台のモデルになっているようですね。これは静岡県に住んでいるものとしては視聴するしかないでしょう。見たところ、お色気満載のハーレムアニメといった感じですが、舞台がファンタジー世界というだけでアルバイト教育したりと、内容は完全に職業アニメですね。サービス業をしていると共感できる部分が多いです。1話で好きなシーンは、スタートレックのピカード艦長ネタの部分で、ちゃんと声を吹き替えの麦人さんでやっていたりして、店に来るために乗ってきた乗り物に NCC1701 と書いてあったり、乗り物の形や BGM までもがそれっぽいものだったり、芸が細かくて、個人的に高評価です。3話まで見た限りでは、まだ登場人物の紹介をしている感じなので、今後どのような展開になっていくのか楽しみにしようと思います。ありがとうございました。
勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。魔王者。
略して勇しぶって言うんですか？
勇しぶ。魔王、魔王、魔王も言いましたね。
あ、魔王の娘、はい。
勇者になろうとしてたけど、なれなかった。
いやー、これ見てて、最初はな、これもさっきのロマンツじゃないですけど、はい、このシーンいるかなーっていうのが正直いろいろありましてですね。
これは別にエロゲ原作じゃないですよね。
ラノベ原作のはずですね。
はい。
ただこれの、魔王の娘が接客をやるっていうのが、こう、あまりにもこう接客の初歩レベルというかもう常識だろってところから入るんで、あ、でも見てたら、ゆとりの人がすっごいもう、ね、最近の子みたいなのがいきなり入ってきたら、こういうとこからやらなきゃいけないのかなみたいな、そういうのはちょっとこう、ね、うん、考えたりすると、ああ、怖いって思いましたけどね。
こう、いわゆる、その勇者魔王ものの、まあ、第3弾って言っていいのかな、ある種、になるような気がするんですけれども、もういいや、お腹いっぱいだって思ってた割には、楽しめた感じがしたんですよね。
ああ、ジャック・バウアーが強盗しに行きますからね。
そう、
ね、
ジャック・バウアー、だからさ、今、ジャック・バウアーだけじゃないけれども、
はい、
こう、声優が変に豪華だっていうね。
うわ、すごい人出てきたみたいなね。
そういう部分でのこう楽しみとかあったりとかするので、私はこう、今回ね、投稿実は結構多かったので、それまで私見てなかったんだけど、2話までとにかく見たんだよね、急いでね、収録までに。
なるほど。
うん、録画はしてたんだけど、見てなかったです。はい。で、なんとか見て、あ、まだその、エロシーンを除けば見れるな、楽しめるなっていう感じでしたね。
さっきも言ったような気もしたね。
はい。
フリージング、バイブレーション。アリエスさんからのコメントです。今期自分が一番楽しんでいるのはフリージング、バイブレーションです。前期は良い意味で90年代のエロアニメのノリでしたが、今期は人間ドラマありのストーリー重視ですね。特に4話はエリザベス先輩の感情に共感でき、マーク4の過酷な運命、重い話で泣けました。そして空気を読まないアイキャッチ、ブレない姿勢で制作するスタッフ大好きです。今後、オープニング、エンディングのネタバレ通り、さらに過酷な展開ですが、泣けるおっぱいアニメを楽しもうと思います。ありがとうございました。
そしてフリージングバイブレーション。
はい。
私を推してますけどね、この作品はね。
でも、クムさんだけです、これね、見てる
の。なんで面白いのに。
いや、ちょっとこの時間帯で別のやつがありまして。はい。
それやめても見た方がいいかもしれないよ。
ああ。面白い。
面白い。
でもこれ前の二つと、はい、ね、お色気で被ってませんこれ。
お色気？もう確かに脱いでるよ。
はい。
パンツも見えてるね、よくね。
ああ。アウトなんじゃないですかこれ。
全然ね、これね、なんかね、セクシーじゃないんですよ。俺セクシーじゃないって言ったら作ってる人たち怒っちゃうのか。
でもどうなんですか、脱いでエロくないのってあるじゃないですか。
うん、はい、脱いでエロくないです全然。
ち
ょっと今期だとキルラキルがそれの代表格みたいな感じだと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
あんな丸出しでも何一つとしてなんか1ミリも動くものがないですからね。
ああ、確かにね。そういう意味ではフリージングも似たようなものなのかもしれないですね。私の中ではこう、全然、OK なエロですね。エロと言っていいのかっていう感じの。ただ脱いでるだけ。常に脱いでるもん、あいつら。
服なんて所詮飾りですから、あの人たちには。
そんな感じなんですよね。なんかちょっとね、違うんですよね。こう、卑猥とエッチの違いみたいな感じ。
あー、生々しくなっちゃうみたいな。
そうなんですよ。でももう全然フリージングは今生々しさを感じないっていうね。
突き抜けてしまった、
ね。突き抜けてる感じがするんですよね。うん、アリエスさんも書いてますけど、今回どうも本当にね、人の話、人間ストーリーというか SF 的なストーリーっていうのかな、そういうところにこう話を持ってきているので、その言ってしまえば話が面白ければ、気にならないっていう典型になってるんじゃないのかなっていう気がするので、しかも結構ねストーリーが想像できちゃうわけですよ、先がある程度。
あ、
その安心感みたいなものもあって、
王道的だね、
そうなんだよね、王道のような気がしまして、本当非常に今期はより楽しんでる。前期もね、それなりに面白かったんだけど、今期はより楽しんでるっていう感じかな。もう個人的に好きなタイプの作品になってるような気がしますね。
マシンドールは傷つかない。絶望天帝さんからのコメントです。魔術によって人形に生命を吹き込み操るマキナートを扱う人形使いが存在する世界。 第1話からバトルシーンに気合が入っていて面白かったです。原作は未読なのですが、主人公の赤羽雷神は復讐が行動原理にあるようで結構ハードな展開がありそうです。流浪先生キャラ原案のやや、いろり、小紫の雪月花三姉妹も可愛いですが、個人的には中田ジョージさん演じるシグムントが渋くて好きです。赤羽雷神の声は下野紘さんがしていますが、三枚目的な演技ではなく、かっこいい下野さんが見られるのは貴重な作品かもしれないです。ありがとうございました。
マシンドールは傷つかない。
気候少女と書いてマシンドール。
はい。
気候技術と書いてマキナート。いやー、いいですね。大好物です、これなのは。
私、とりあえずこれ見とこうかなって思ってた作品の中に入れてまして、はい、見たんですけれども、うん、これもね、エロなんですよ。
そうですね。これも、なんでここに入れたっていう。別にそこまで、なぜ脱いだしみたいなね。そんなのが多いですよね、これね。
ねえ。なぜこのマシンドールはこんなに主人公に
迫ってくるの、
迫ってくるのねっていう、そのシーンいるのかなみたいなさ。
普通の女の子だったら絶対ここ来ないだろみたいなところでガンガン来ますからね。
ガンガン来ますね。っていうのが、こう、ちょっと若干、引き気味になるわけですよ。
またこれ、
はい。まあ、1話見たときにね、ああって思ってて見てたんですけど。
僕も同じようなテンションだったと思います、それは。
ところがね、これ2話3話とどんどん話面白くなってきてて、
はい。
私は今回はこれ最後まで見るなって思ってます。
ああ、そうなんですよね。うん、このコメントにもあった通り、意外とそういうね、ヒロインがよく脱ぐとか、主人公好き好きって突っ込んでくるみたいなね、すごいラノベ集が、すごいね、するところもあるんですけど、シリアスなところが結構重い。
うん、重い。
重い。
下野くんが頑張ってるよ、またこれもね。
いやー、あれは恋人なのか妹なのか、一体どういう間柄の人をね、殺されてんのかよくわかんないですけど。
そうなんですよ。結構、すごく深刻。本当にね、ハードな話なので、はい、これは見続けたいなってストーリーをね、気になるなっていう感じになってきたので。
意外にあとはアクションがややも含めて結構かっこよかった
ですね。ああ、そうだね。確かにね。うん。これも結局言ってしまえばその電気ものじゃないけど魔術ものなわけですよ。
能力バトル的
な。うん。なので、まあその中、だからこんだけいっぱいあると、やっぱりどうしても選んでみちゃうっていうところが出てくるので、うん、ストーリーの面白さって確実に重要だと思うんだよね。
そうですね。あとは自分に合うか合わないか、ね、
うん、っていう風な気がするので、このね、マシンドールは傷つかない。結構おすすめなのかな。
そうですね。あと今期の中田さんですよ。
そうね。
私の中のナンバーワン今期燃える中田ジョージ、ニャンタさんを超えるぐらいかっこいいですか？
ニャンタさんがかっこいいです。でも、これもジョージかっていうぐらいの、良さはあります。2番手じゃない？今期2、ジョージ2だよね、やっぱりね。
でもこれ中田さんでかなり僕は引っ張られて。
いや、そうそうそうそうそう、そうなんですよ。そういう意味じゃ、ここで中田さんが出てきたのは良かったなと思いましたよ。これで見るってある意味決めちゃったかもしれないね。かっこいい下野くんもね、いいし。
意外とおすすめです。
そうなんですよね。だから1話のエロに、あ、と思うのを、置いといてですね。乗り越えていきましょう。
そうですね。
いや、あんまり、俺乗り越えてないよね、さっきから言ってること聞いて。
いや、なんかこう、みんなエロは好きなんですよ。ただ、こう、お茶の間が凍らない程度の爽やかなエロを求めてるから。
ああ、そうそうそう、そうなんですよ。まあ、ターゲットが違うって言えばそれまでなのかもしれないですけどね。
ミスモノクローム。カモノハシさんからのコメントです。5分アニメということで何気なく見始めたこのアニメですが、今期のダークホースと言ってもいいんじゃないでしょうか。毎回実質3分の本編の中で奇想天外な展開に大爆笑してしまいます。最初はモノクロームの喋りがかなり独特で戸惑いましたが、ボーカロイド好きの自分としては何の問題もなく見ることができています。今後もどんなシュールな展開が待っているのか楽しみです。ありがとうございました。
いやー、なんかこう、可愛い女の子がゆるゆるっとアイドル活動を目指して頑張る話なのかなって思ってたら、いやー、なかなか不思議なギャグアニメで。
かなりどぎつかったけど、さっき僕は4話だけ見たんですけど。
ネンドロイドになりたいからの？
それそれそれ。
ねえ、まさか自分の体をネンドロイドにしたら子供にお受けして、本当にネンドロイドが発売されるみたいな。
完全にあれミクダヨさんじゃないですか、みたいなね。
どう見てもミクダヨさんだよね。
しかもスカイツリーのところでね、お願いっていうのが。
そう、
リアルすぎて怖い。
なりたいからお願いしてきてマネージャーみたいなこう感じで言ってみたら、押し上げのスカイツリーがドーンって出て。いや、やっぱり人気者じゃないとダメだそうですって言いながら戻ってくるときにまたスカイツリーがドーンって出て。グッスマの本社かっていう。本当に話の滑り出しとオチが全然違うところに着地するんで、今週はどんな変な終わり方するんだろうと思うと、すごく楽しみな作品ですね。あと、一話の挿入歌がエンドレスセブンティーンで、歌っているのが井上喜久子さんっていうのもすごくポイント高いと思います。
ひどい。
ということで、今日もコメントいただいた分はここまでです。たくさんいただいたんですけども、読めなかった作品、これだけあります。
はい、作品名だけお伝えしていきます。ダイヤのエース、手探れ部活者、初めの一歩ライジング、それからインフィニットストラトスの2ですね。と、ストライクザブラッド、こちらにもコメントをいただいておりました。
はい、ありがとうございます。スポーツものなかなか紹介できなかった感じですね。
そうなんですよ、
うん、
なぜ来なかったというのもありましたが、まあ我々の ねコメントのある来なかった作品もいくつかあります、はい、
ストライクザブラッドもね、私見てるんですけれども、もうまさにこのね、バトルもの、電気バトルものみたいな感じになってますよ、どっかの学園都市に似たような感じの、設定だったりとかするような気もするんですけれども、いや、こうね、ほんと多いね。やっぱりね。
夢ですから。
あ、いや、なるほどね。中二的な夢みたいな感じなんですね。
中二の頃一度は妄想した夢ですから。
あ、なるほど。うん。でもアクションシーンすごくいいですし、これもちょっとね、さっきから言ってる、こう、若干余計なエロがありはするんですけれども。まあでもね、見どころは満載ですよ。ストライクザブラッド。はい。さて、スタッフのどうしても今回取り上げられなかった中で気になる作品あります？
じゃあ私から。
はい。
もう本当に再三にわたって黒子のバスケのことは言ってるので、ショート枠から一本殺し屋さんを私はお勧めしようかなと。
うん。
まあある種殺し屋さんの愉快な日常の話なんで、不謹慎ネタっちゃ不謹慎ネタなんですけど、聞いててこりゃひどいなって思いながらもう、プッて笑っちゃう感じのアニメですね。で、すごく、短くて、もう一笑いしたらそのまま終わりっていう感じなんで、ちょっと見るのにすごくちょうどいいアニメですね。
はい。で、もう一つ、これ来なかったねっていうのが、銀狐。
私好きなんだけどなぁ、銀狐。
うん、私も見てますけど。
あ、でも、まあ、いわゆるこう、夕方にやっていいんじゃないか枠ですよね。
そうですね。もう最近は夕方にやっていいんじゃないかって言っても夕方になることはないんですけれども。まあ確かにこう、ある種夏目友人帳的なっていうのかな。安心して見れる枠ですよね。
いやー、銀太郎は紳士ですよね。ジェントルメン的な意味でね。
ああ、確かに優しいよね。
いやー、もう銀太郎のこう腕に抱きつくのがすごい気持ちよさそうでね。
確かにね。
オクオク、オケオケ。
これ、漫画原作でしたっけ？
そうですね。しかも、ウルトラジャンプという、少女漫画じゃないんですよ。
少女漫画だと思ってたわ。
違うんです。いや、ジュジュリオン連載してるところですからね。
ハードじゃないじゃん、全然。そしてね、最後にね、これは取り上げたかった弱虫ペダル。
はい。
来なかったね。
弱虫ペダル超面白いのにね。
面白いね。こう原作買っちゃおうかなって思っちゃう面白さですね。
原作読みたいですね、うん。原作の絵もかなり特徴的ですよね。
はい、そうですね。
うん、いやー、弱虫ペダルは本当に毎回の引きがすごくうまいと私は思ってるんですよね、うん。来週どうなるんだろうっていうの、こんなに楽しみになるのは久しぶり。
まあ、彼がね、どんどん強くなるのはもう分かってるわけですけれども。
彼はね、弱虫じゃないです
か、ね、弱虫。で、弱虫ペダル、全然弱虫じゃないじゃないですか。
めちゃくちゃアクティブなオタクじゃないかと。
ねえ、あんなオタクいないよっていうぐらい。いや、違うか、いるんだよね。ああいうオタクもね、確かにね、最近はね。
なるほど、
うん。まさかオタクだとは思いませんでした。 いつかね、弱虫ペダルは特集できたらなと思います。
うん、熱い展開が待ってそうですよね。
はい、うん、はい、ということで、皆さん投稿ありがとうございました。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
最後に超ロングバージョンになったんじゃないかと思いますけれども最後ってあれかっていう感じですが、そこアニお休みします。
はい、サイトリニューアルのため2週間お休みをさせていただきます。
はい、まあ、その間はですね、つながる時もあればつながらない時もあるかもしれませんけれども、メンテナンス中と表示が出ている時もあるかもしれません。つながる時は今まで通り、過去の配信も聞くことができますので聞いていただければと思いますが、つながらない時はしばらくお待ちくださいということで、
はい、
はい、2週間後にサイト自体もリニューアルして、再度番組がまた始まるんじゃないかと思います
始まるんじゃないかってどういうことですかこのお休みしたことなかった、正月休みもなかったそこアニが一大事ですよ。もう
そうですねほらでももう予算が底をついてまして我々もこう内職しないとダメなんじゃないかっていう感じなんですよね。
夜な夜な手袋編むしかないですね。
そうですね、こう有料 CD でも作りましょうかねこの間にでもね。11月17日から復活予定ですけれども、17日の特集は今のところまだ決めておりませんので、公式サイ、そのリニューアルの公式サイトまたは公式ツイッターの方でご確認くださいと、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、また次回17日にお会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
牧田光平と
玉と
那瀬ひとみでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。